未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
11月20日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
空気がかなり乾燥していてね、そう、喉が痛いとかさ、咳が出るとかさ、症状がそんな季節なんですけれどね、はい、ウイルスって乾燥が大好きということで、
そうですね、
そう、増殖させない方法としては加湿、口の中を潤す、うん、こう夏って意識して水分こう補給するじゃないですか、はい、でもこの乾燥する季節もごくごくお水を飲むんじゃなくって、こう口に少しねお水を含ませて、で口の中を潤して飲むとウイルスが一緒に流れて胃酸とかで消滅するらしいですよ。はい、ということでね、あと夜寝ている時にマスクをするとね、朝カピカピにならなくていいですね、うん、口の中がね。はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんならへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。今日ね、研修生ふわりちゃんがね、はい、お休みなんです。皆さんすみません。だからといって私たちふわりちゃんの声が出せないんですけれどね。はい。はい、来週楽しみにしていてください。はい、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。さあ、本日のゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいてます。本日は、美味しいご飯と温かいおもてなしで、川崎を盛り上げる、殿町食堂を特集です。ゲストは、殿町食堂店長のナオティこと米沢奈緒さんです。ん、何度もこの方の名前は聞いているぞというリスナーさん、
はい、
そうなんですよ、川崎区盛り上げ隊の隊長としても何度もね、ご出演いただいているあのナオティです。
ナオティ
さん、あのナオティですよ。はい、川崎区殿町ライフサイエンスが集まる町に、日々を健やかに支えるちゃんとした定食屋がオープン。体に良い食材、体に良い調味料に重みを置き、なんとなく調子がいいが日常になる、体と心が喜ぶ定食を提供している殿町食堂。
そんなのいつオープンしたの、どこにあんのよナオティ、なんで店長にナオティになっちゃったのなどね、もう質問攻めでたっぷりとお話を伺いたいと思いますよ。ナオティよろしくお願いします。
お願いします。
早速殿町食堂の店長のね、はい、格好をしてくださっておりますが、後で写真
からちゃんとお見せできなくて残念です
、はいはい、大丈夫、写真撮ります
から、ね、
はい、はい、よろしくお願いします。
そして未来ある川崎コーナー、本日は川上美佐さん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。川上さんは459回5月の15日放送でもねお越しいただきました。よろしくお願いします。さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンの Facebook のコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中でもお便りをゆうゆう今チェックしてくれてます、はい、よろしくお願いします。さあ、ここで中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が14度、これはちょっと寒いのか暑いのかっていうところなんですけれど ね、
ですね。
でも武蔵小杉意外と風なくなった。
今日ねちょっとポカポカ、私は個人的には
あったかかったのよ、
思ってますけど、
はい、ただね夜9時には10度を下回る見込み、うん、夜遅くのね帰宅予定の方、どうぞ暖かくしてください。降水確率は 0%、 雨の心配はないようです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
のこちきち、
こんな喉の口まだ酔いの口、水泳ビームの地産地消の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。ミライアル川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、今ゆうゆうがねちょっと席を外して、おりますが、ゆうゆうです。よろしくお願いします。そう、ふわりちゃんお休みなんですよ。皆さん残念、来週ね楽しみにしていてください。さあさあ、10月いっぱいでもう聞けなくなってしまったリスラジ、今はもちろんねリスラジで聞いてる方はいらっしゃらないと思うんですけれど、今11月からは FM プラプラでお聞きいただいていると思います。よろしくお願いします。さあ今日はですね、次のコーナーは11月の23日日曜日に、南武線は向かい河原駅からすぐの川崎夢ホールで開催される音楽劇ライムライトのご案内をしたいと思います。11月23日ですからね、今日木曜日でしょ、金土日ということでね、4日後なんですけれど、はい、皆さん川崎夢ホールというのはご存知でしょうかね。
よく名前が聞きますけども、
ナオティどうですか、川崎区盛り上げたいとしては。
なかなか行く機会がないね。
そうですね、
はい、
わかんないです
ね。川上さんいかがですか、宮前区ですか。
そうですね、ちょっとわからないですね。
宮前区だとなかなかね。
そうですね、
はい、でですね、私今日ですね、このライムライトさんのご案内の告知をねお預かりしているんですが、なんとスタジオにはこの告知文をくださった森川さんがいらっしゃってくださってるじゃないですか。ありがとうございます。
こんにちは。なんか突然に
森川さん
お邪魔させていただきました。
読みます、どうされます、読んじゃう、
読みました。
じゃあ、はい、皆さん今もう一度私 DJ 恵子から言いますよ。11月23日日曜日、南武線は向かい河原駅からすぐの川崎夢ホールで開催される音楽劇ライムライトのご案内です。ではお願いします。
はい、小杉スイッチオンお聞きの皆さん、こんにちは。今日はこの場をお借りして、私たち劇団生きる道への活動をお知らせさせていただきます。劇団生きる道へは、武蔵小杉を活動の拠点として、生の音楽と演劇を通して愛と調和の世界を伝えていく劇団です。私たちは毎月1回ライムライトっていう音楽劇を開催してまして、今月は先ほどご案内いただきましたが、23日、うん、はいはい、15時55分1555より川崎、はい、川崎夢ホールにて開催予定です、はい、最寄り駅は JR 南武線向かい河原駅、または JR 横須賀線の武蔵小杉駅になります、
はい
はい、音楽劇ライムライトではプロピアニストである津山智子さんにピアノを演奏いただいて、生の音楽に乗って即興劇を繰り広げます、はい、ざっくりとこうストーリーはあるんですけど、セリフなんかもその時に思ったことをパッと言ってしまうっていうことが、
すごい、
はい、それがそれをこの音に乗るところができてしまうっていう面白さがあって、うん、はい、やめられないんですよ、はい、このライムライトのステージは音に包まれて表現できる場所であり、その音の心地よさからセリフや動きが自然とアドリブで出てきます、
はい、
時に普段は心に留めていた本音が思わずほろりって出ちゃう、そんな瞬間もたくさんあるんです。ピアノの響きとお芝居が一体となった時、会場全体が温かく包み込まれるような感覚であふれ、お客様からはステージからたくさんエネルギーを感じた、生きる元気が湧いてきたという嬉しい声もいただいております。
はい、
はい、またこのライムライトでは劇団生きる道へならではのオリジナルソングに出会うことができます。劇団名の由来にもなっている生きる道へという曲、この曲はそれぞれの道、それぞれみんなが持ってるその進む道っていうのがあって、その道を歩いて魅力的な地球を作っていこうっていう、心の底からラブ&ピースになれる曲です。
はい、
はい、客席から一緒に歌う声が聞こえてきたり、イントロで思わず涙ぐんでしまう、私もそういう時もあった、
はい、
いらっしゃるほど大きな愛に包まれる楽曲です。私たち劇団員がお芝居を始まるきっかけになった愛と泡という曲も愛にあふれた楽曲で、今月のライムライトでは愛と泡をオープニングに歌います。ぜひ愛に満ちた楽曲の数々も楽しみに聴きに来ていただけたら嬉しいです、
うん、
はい、
はい、
なんかちょっと緊張してますね。
走ってきてもらえないでしょうか。
はい、なおこのライムライトでは毎月異なるオリジナルストーリーを展開していまして、これまでの川崎夢ホールでの公演では、夏は 砂漠で種まき編とか、うんうん、春はラテン東海道編とか面白いテーマを作ってで演じてまいりました、
はい、
そして今月のテーマはチャクラ開きです。体の中の一応7つあるチャクラ、これを開いていきましょう、
ね
はいはい、体の中にあるエネルギーの通り道チャクラについて個性豊かなキャラクターたちが表現します、
うん、
体の中見えない世界を探検する物語、ぜひ、はい、楽しみにご参加ください、
はい、
ライムナイトは初めて初演してから約5年ですね、うん、音と表現する喜びにひたすら夢中になって毎月公演を続けてきました。音の中で表現する安心感がそれぞれの人生を開くきっかけになり、本番を重ねるごとに才能がどんどん開花するメンバーも増えています。どんどんナチュラルになってきます、はい、皆さん、うん、そんな劇団生きる道へは新しい仲間を募集してます、
はい、
毎週火曜日と木曜日には、うん、武蔵小杉にあるムサコリープラスピーっていうスタジオ、ピアノスタジオがあるんですが、こちらで劇に向かったセッションを行っています。ライムライトで毎回素晴らしいピアノを弾いていただいている津山智子さんの指導のもと、お芝居だけでなく合唱、ダンス、もう表現力を、もういろんな表現力をこう磨くレッスンというのが開催されています、
はい
はい、現在は大工の合唱やジョイフルジョイフルなど、12月のベートーベン劇、12月21日にはベートーベン劇っていうのを開催します、うん、
はい、
するんですが、こちらに向かった練習も行っていまして、演劇に興味のお持ちの方はもちろん、歌うことが好きな方、レッスンを体験しに来ていただきたいと思います、
はい、
ぜひぜひ音の中でアウトプットする喜びをぜひ共有できたら嬉しいです。なお、レッスン会場であるムサコ D プラス P は多摩川の近くにある心地よい風が吹き抜けるピアノスタジオです、
はい、
お酒を飲みながら生の音楽を楽しめるショータイムの時間のもあったりします、うん、
はい、
武蔵小杉周辺にお住まいの方もぜひお立ち寄りいただけたらと思います、はい、こちら一応検索は、うん、津山ジカ、津山ジカル、
カタカナね、
はい、はい、で Facebook のページありますので、はい、そちら検索いただければ情報出ておりますので、
はい、
チェックお願いします。
はい、ありがとうございました。突然森川さんからね、原稿をお預かりしてたんですけれど、走って来てくださったんですか。ありがとうございます。私も読む練習はしてたんですけど、よかった、ご本人に任せて。
はい、ということでね、皆さん11月23日日曜日、南武線は向かい川駅からすぐの川崎夢ホール、
うん、ぜひね、川上さんもミヤマイクの皆さんに川崎夢ホール、はい、あとナオティもね、はい、川崎区の皆さんに川崎夢ホール、ちょっと聞いたことないかもしれないけどっていうことでね、広めていただけたらと思います。はい、開催されます音楽劇ライムライトのご案内でした。ありがとうございました。
どうもよろしくお願いします。はい、お待ちしております。ぜひ遊びに来てください、はい、
さあここでリクエスト曲1曲聴いていただきたいと思います。ナオティ、よろしくお願いします。
はい、ジュディ&マリーでラブリーベイベーです。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより良くあるために、今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございます。今週も始まりました、未来ある川崎のコーナーです。今回、ご登場くださるのはね、冒頭でもご案内しましたけれども2回目の登場でございまして、はい、ちょうど半年前5月15日の放送にご出演くださいました川上美沙さんです。改めてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。改めましてもう一度、どんなことをされている方か、はい、あとお名前とですね、はい、ご自身の、自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます、未来ある川崎の健康文化会に所属しております、はい、川上美沙と申します。
はい、
はい、で宮前区の自宅で、気候整体と足もみの施術と、うん、それから、まあ、ご家族やあと自分の、ね、健康を守りたいというママたち、自分の手で守っていこうっていう、うん、そういったママたちに 放置整体と足もみの講座なども行っていて、まあ、講師としての活動もさせていただいています。
はい、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回お越しになった時はママの手っていうのは子どもたちにとってこうとってもこう力になるんだよっていうことをね、伝えていきたいんだっていうことをおっしゃってたと思うんですけれども、
はい、
はい、改めて川上さんがこのミライアル川崎に参加されることになったきっかけ教えていただけますか。
はい、ですね、ミライアル川崎は、医療のエコ活動というのを されてるんですね、
はい、
でそこに共感をさせていただいて、うん、まあ、私の自身の活動と共通する部分があるなということで、それで入れていただきました。
はい、
はい、でまあ、このね、今医療のエコ活動ってどういうことだろうって思うと思うんですけれども、うん、この必要なところに必要な薬が届くように、薬の無駄遣いをやめようっていうことになるんですけれども、うん、はい、ですね、実は年間日本では数百億円から数千億円という、はい、額の薬が、うん、廃棄処分されてるんですね。
なんということだ。
もうびっくりしてしまうね、本当に、そうね、本当、耳を疑うようなね、本当に額だと思うんですけれども、この、まあ、その数千億円っていうのも、内訳はいろいろなんですが、うん、まあ、薬局医療機関とか国とかね、いろいろあるんですが、私たちの身近なところで言うと、うん、家庭でのこう飲み残し、
うん、
飲み切らずに捨ててしまうことってあると思うんですよね。はい、まあ、高齢者の方の飲み残しっていうのもすごくこちらの方が比重が大きいとは言われてはいるんですけれども、本当にこれって大変な額だと思うんですね。で、まあ、これ日本の大きなこれからの課題だなって思うんですけれども、はい、そうですね、うん、なので、まあ、これに取り組んでいきたいなということで入らせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。本当耳を疑うような、ね、額ですけれどもね、ということはもう、はい、昔から川上さんはやっぱりそういうことを考えていらっしゃった。
いや、それがですね、うん、まあ、もう恥ずかしいながら、はい、まあ、こんなことを偉そうに言ってますけれども、
いやいや、偉そうなんてとんでもないです、
まあ、今も子供さんにいるんですけれども、
はいはい、
上2人は社会人になっていて、うん、下ももう大学3年生になっています、
はい、
で、小さい頃はですね、本当に長男も体がすごく弱かったので、うん、アレルギーもいっぱいあって、はい、でも卵牛乳大豆全部ダメだったりとか、喘息だとかね、もう本当に皮膚も弱いし、うん、いろいろあったんですけど、で子供3人なので年がら年中病院にも行ってましたし、薬もいっぱいもらってましたし、薬だらけでした、薬箱みたいなところにね。もうだからそういった時もありましたし、でまた飲み切らずに捨ててしまった反省点もたくさんありながら、
なるほど、はい、ご自身も実はそういうご経験があった上でということなんですね。
本当に恥ずかしいですけどね。
いえいえいえ、
でもそれってやっぱりどうしたらじゃあいいのかっていうのを知らなかったからなんだなって、うん、まあ、言い訳なんですけれども、うん、なんかとりあえず病院に行ったらなんとなく安心っていうところがね、うん、まずとりあえず行っとこうっていうところあると思うんですけれども、はい、そうじゃなくて本当は薬のに頼る前にできることがあるんだよっていうことをちょっとお伝えしたいなと思っているんですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は実はお手元に、
はい
はい、足の模型を持ってらっしゃるんですけど、これに我々はね、はい、なんだ先ほどから興味津々なわけなんです、はい、今日はなかなか、はい、ね、子供の足のサイズぐらいの、はい、模型なんですけれども、ここにいろいろとね線とか文字が書いてあって、イメージする足つぼマッサージのプレートみたいのをイメージしていただくとね、そういうものを今持ってらっしゃるんですが、これはなんかじゃあ今日特別に教えていただけるということなんですね。
はい、ちょっと後で、はい、ご紹介したら、はい、したいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ早速、
はい、そうですね、
いただきましょうか。そうですね、
はい、ですね、うん、まず体っていうのは、はい、本当に自然治癒力とか、うん、免疫力、まあ、耳には耳なじみはあると思うんですけれども、はい、本当にこの力を私たち体って持ってるんですよね。
そうなんですもんね、
と素晴らしい力なんです、はい、でなので体は薬が治すのではなくて、はい、体自身が治す力を持っているっていうことを、はい、知っていただきたくて、
はい、
でそれをまあ、皆さん知ってるとは思うんですけれども、もっと真剣にねそこにこう向き合っていただけたらなと思うんですね、
はい、
でそれを引き出すケアの体の、ね、ケアの一つとして今日は喉の反射区っていうのを喉のケアっていうのをちょっと
この季節はね喉から来ますから、ね、
ちょっとオープニングの時にも喉の話出ていたので、うん、はい、ちょうどよかったなと思ったんですけれども、ちょっとラジオでね聞くだけでどれだけイメージして説明できるかわからないんですけども、ちょっと説明していけたらなと思います。
はい、お願いします。
は
い、
で、まあ、喉はね風邪の引き始めかなとか喉が痛いかもっていう時もこの今からお伝えするケアもすごく効くんですね。はい、痛くなっちゃってからでもいいですし、うんうん、予防にもなります。
そう、
結局喉からねウイルスとか細菌って入ってくるので。
そうですよね。
なので喉のこの機能を高めるために、うん、この血流を喉の血流を良くしていくことで機能が高まっていくので、はい、予防にもしっかり仕事いい仕事をしてくれるので、うんうん、両面からもかかってからもかかる前も使えるケアなので、
はい、
ご説明したいと思います。
お願いします。
はい、ですね、まずですね床に足をつきます。
はい、はい、今皆さんやってますか。
はい、分からなかったら突っ込んでくださいね。右も左もやっていただくのがいいと思うんですけれども、足の裏ではなく甲側ですね。
はい、
甲側の親指の第二関節、
はい、
よく、毛が生えるところですかね、
うんうんうんうん、
そこに手をグーにしていただいて、はい、上からグーッと第二関節の上ですよ、そこにグーッと押し当てて、あ、やっていただいて、
こう今模型にねやってくださってますけど、力結構かかりますね。
そうですね、うんうんうん、表面を刺す刺すではなくて、はい、奥をグーって、奥をグリグリ上下にしたり、うん、もしくはこう回す感じにします、うんうんうん、刺す刺す動かさないですね。奥にある老廃物をグリグリとしっかりこう揉み崩していく。
ちょっと痛くても問題ないというか、痛くて正解、
痛くて正解ですね。はい、でむしろもう本当に喉が赤くなってる時なんかはもう激痛です。普段と違います。うん、そうなんです。はい、でこれをやっていただくだけでですね、うん、はい、うん、実は次男がその去年の風邪をひいた時にひどいの咽頭炎になったことがあるんですね。はい、でその時にその時にですねすごく痛がっていて、うん、でここをやれとこんな風に揉めと話をした時に、はい、私がやるとやっぱすごく痛いので、うんうんうん、もういいと自分でやるからって言って、はい、でも暇さえあればもうずっとそれをやっていたようで、
はいはい、
そうしたら本当に次の日に母ちゃんマジで痛くないんだけどっていうのがあって、でもそれからはもう本人もなんかあればもう僕も揉んでいますし、まあ、もっといろいろ他にも反射区はあるんですけれども、うん、彼は多分喉だけ揉んだだけでも良くなっているので、うん、とても効果があるなっていうのをその時もね実感しました。
はい、
なのでちょっとねぜひぜひ分かったかな、分かっていただけたらすごく嬉しいんですけれども、ぜひ喉の反射区ちょっと揉んでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。親指の、はい、毛が生えるところですよ、はい、足のね親指の毛が生えるところを刺す刺すではなく、うん、グリグリと、
はい、
はい、拳で、うん、もみもみね、グリグリもみもみもみしてください。
はい、
わあ、もうねこのツボはこのツボはっていろいろ聞きたいんですけど、川上さんお時間なんですね。はい、残念、後でこっそりちょっと教えてもらえますね。さあ、ということで最後になりましたが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ね、私たちミライアルは、子どもたちのより良い、未来のためにというも、その思いのもとで集まったんですけれども、
はい、
でもまあ子どもたちも、もちろんそうなんですが、何よりその子どもたちを支えるママたちが元気でいてほしい、笑顔でいてほしいというふうに願っています。ミライアルは、ママたちが笑顔になれる、場所づくりをしておりますので、
はい、
今後またね行われますイベントなどにも、注目していただいてご興味いただいて、お気軽に参加していただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。本日お届けいただきましたのは川上美沙さんでした。ありがとうございました。最後にコーナーの締めのご挨拶お願いします。
はい、ミライアル川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、ミライアル川崎がお送りしました。
はい、川崎ね、リサさんにお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。ナオティ、これ打ち合わせしなかったけど毎回やってるやつだね。
はい、
大丈夫そうですね。
知ってますけど、
はい、知ってますね。
正解したことはないけど、
そうだということで一問お出ししますので丸か×かで回答してください。
本当に二択なのにね、
はい、そうですよ、大丈夫ですかねはい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の花輪るかです。
この言葉が出たらもしかして詐欺。
お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切って、シャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ではナオティ問題です。ナオティってさ、自転車乗る？
乗ります。
乗る、ね、
自転車ばっか乗ってます。
今日も自転車でここまで来た？
そんなバカなそんなバカな、小杉ですよ、ここ
川崎区からねここまでも意外と近いのかなと思ったりするんですが、そんな、はい、自転車ばかり乗るというねナオティに問題です。
はい。
自転車は原則車道通行だが歩道上を通行できる場所もある、丸か×か。
え、ああ、丸じゃないでしょうか。
ある？あ、だってさ、乗れば車のなんだっけ仲間ですとか言わない？自転車って。
そう、そうですじゃあ×かな。
丸で大丈夫そう。
あ、ちょっと待って、うん、引っ掛けかもしれない、
うん、そうだね、そうだね
ちょっと待って、
さて、
ま、丸にしよう。丸、
丸でよろしいでしょうか。
はい、はい、
では正解です。
やったー、初めてじゃない？
ちょっと
分
かった？間違えた、なんか変な音変な音になっちゃった。
どっち？正解だよね。
正解正解、
はい、
え、すぐ分かりました、これ。
あるんだ。分かったっていうか知ってたわけじゃないけど、 あるんじゃないのって思った。
そうみたい。あのね、
はい、
歩道通行か可能だよっていう標識があるところがあるんですって。そんな標識知ってました？
知らないですね。
ちゃんと勉強してください。
そうですね、はい、勉強しないと。
そうですね。なので自転車も歩道を通行することができるのですが、通行するときはやはり歩行者優先でお願いしますということです。
はい、
はい、ノーティーなんか分かんなかったけど当たった
当たっちゃったね
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今に迫る文化じゃないや、ゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。さあ今日はですね、もうゲストを何回も声出していただいています、ナオティこと米沢奈緒さんにお越しいただいております。今日は殿町食堂というものを特集なんですが、なんで殿町食堂の特集でナオティっていう感じなんですよ。
ああ、そうですか。
そうです。
まだ皆さんご存知じゃないですね。
ご存知じゃなくて、
はい、
なのでリスナーの皆さん、あのナオティといえば川崎区盛り上げ隊の隊長としてね、うんうん、ここをゲストにいっぱい来ていただいてるんですけれどね、今日はそのナオティが殿町食堂の店長としてここに訪れてくださいまして、じゃあ何なのその殿町食堂っていうところをねもうあの質問攻めで言っていこうと思うんですけれど、ナオティよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
自己紹介をお願いします。
はい、川崎区盛り上げ隊隊長のナオティですが、
そっちが先かい。
ですが、はい、今日は殿町食堂の店長として来ました、
はい、
ナオティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあナオティ、
はい、
改めて殿町食堂というものをちょっと教えてください。
はい、
はい、
川崎区殿町という町を皆さんご存知でしょうか。
うん、
ライフサイエンスが集まった、
うんうん、
国際戦略拠点、
うんうん、
殿町、キングスカイフロントというエリアがあるんですけども、はい、そこに、川崎市の施設でライズっていう建物があります、
うんうん、
川崎市の環境総合研究所とか、
うん、
安全研究所、健康安全研究所とかいう、うん、施設が入っている建物なんですが、
はい、
そこの1階に9月の末に、うん、プレオープンとしてオープンしまして、うん、11月4日にグランドオープン、うん、正式にオープンしました、うん、殿町食堂という、定食を中心に、うん、ご提供しているあの飲食店でございます。
はいはいはい、私そのあたりって、
はい、
まあ、最近ナオティがオープンした後だから行けたんだけど、東急レイホテルしか知らなかったな。
そうですよね、あの辺で、
うん、
東急レイホテルですよね、皆さんがご存知の場所っていうの
は。そう、ね、
はい、
そうそうそう、そこの近くのなんていうビルでした？ライズ、
ライズ、LISEI、うん、だけ小文字のライズ、 ライフサイエンスなんとかかんとかっていう英語の 略ですね。なんとかかんとかは、はい、ちょっとわかんないです。
なんだ
川崎生命科学、はい、環境研究センターの略です。
はい、ありがとうございます。ゆいゆこれ知ってました？ライズっていうあのあたり。
あ、うん、聞いたことが。うん、
知って
ありました。うん、知り合いが勤めてるので。
あ、そう。そうでしたか。
はい。
知り合い。
どこで？その、あたりで。その時になんか聞いたことがあります
。ほうほうほうほう。意外と、こうなんか、川崎駅からもうちょっと遠いイメージなんですよね。
遠いですよ。本当遠いですよ。
うんうんうん、
なので気軽に来てくださいってなかなか言えないでいるんですけど。
そうなの？
でも小杉からね、ぴゃっと。この間来てくださいましたね、恵子さん、
うん、だってすごい景色いいんだもん、あそこ。
そう、
ということで、殿町食堂でなんで働くことになっちゃったんですか？
本当ですよね。
どうしちゃったんですか？
最長の次は店長をやろうかなみたいな、うん、そういうわけではなくて、私もともと川崎区盛り上げ隊をやりながら、川崎区盛り上げ隊内でも自分個人でも飲食店を盛り上げるっていう活動をしてきたんですよ。それは何でかっていうと、コロナ禍にやっぱ私たちの活動って苦しかった時期があって、で街も元気を失ったし、何をしていったらいいんだろう、盛り上げるってすごい悩んで活動が難しかった時期があったんですけど、そういう時にお店に行くと飲食店の皆さんが、もう絶対辛い時期なのに、いつ行っても美味しいご飯と温かいおもてなしで元気くれて、なんか素敵だな、私もこういう人たちみたいに、自分の得意なこと、好きなこと、得意なことで、街の人に元気を与える存在でありたいって改めて思ったし、尊敬してるし、恩返しをしたいっていう思いで、その飲食店を盛り上げる活動をしてきたんです、お示しとかね、ここでおなじみの、このメンバー、
今日はこのまま、ね、ここまで実は話題になってなかったのが不思議なぐらいなんですけど、
川崎沖内アワード、川崎お示しという企画が、はい、川崎市の企画がありますけれども、そこにアンバサダーとして参加させてもらったりして、盛り上げてきたんですけども、殿町に飲食店をオープンするよって、私の友達にミュージャパンの岩さんっていうの、皆さん知ってるか知らないか、社長がいるんですけども、飲食店をオープンするって話を聞いた時に、店長を探してると言ってて、店長かやってみたいなでちょっと軽く思ったんですけど、本当にちゃんと真剣に考えた時に、飲食店側に自分が行って盛り上げるっていうことがなんかできるんじゃないかなって思ったんですよ。それをなんか全然知らない、私飲食業全然経験ゼロだったので、
そうなんですか、
何にも本当に飲食店で働いたことなかったんですけども、岩さんとだったらできるかなってちょっと思ったので、これはなんか私に新しいことをチャレンジしてみたらどうだっていう、きっかけ、新しいそういうチャンスかなと思ってやってみようって思いました、はい、そんな感じですね。回答になってるでしょうか？
なってる、なってる。人との出会いは偶然じゃなく、
そう、
必然だと考えるナオティですね。
そう、だからそれが殿町という町じゃなかったり、岩さんという人じゃなかったとしたらやってなかったかもしれないです。
殿町は川崎区だし、
そうですね、私もすごい近くに住んでるんで、
はい、岩さんとの人間関係、信頼関係もあったし、
はい、そうですね。
いや、なんか食堂のことゼロだったっていうのはね、
そう、なんかベースがあってとかなんだとずっと思ってました。
なんもない、本当にないですね。接客とかは好きだし、お料理するのも好きなんですけど、お料理も家庭の料理から出たことはないし、外も本当に自分の好きでやってたことしか知らないけど、新しく学ぶことができたらそれは自分にとってもいいことだから、本当に新しいチャレンジのチャンスだと思って飛び込んだって感じです、
はい、だからといって、ゼロで始めて、知識とか経験とかでいきなり店長で、その現場がじゃオープンした時に現場に立つっていうことまでのご苦労って多分あったと思うんですけど、
めちゃくちゃあります。
どんな風に、
だって今もそのさなかだ
し、急にご飯作って急にメニュー決められるわけじゃないでしょ
それはもちろんですね、だからとても勉強しましたし、修行の日々も3ヶ月ぐらい、ミユージャパンがその殿町をオープンするずっと前からやってる大川食堂っていう食堂がそもそもあるんですけども、そこに通って3ヶ月間修行して、ノウハウを学んだり、もう料理の基礎も学んだし、店長になっていくために何が必要かとか、そういうのも岩さんからいっ ぱい教わりましたね。めっちゃ喧嘩しながらの日々ですけども、
ちょっと小耳に挟んだのが、その岩さんの大川食堂ですか、
はい、
はちょっと鶴見区寄りにある川崎区
で、そうです
ね、場所的にはね、はい、でそのナオティはどっちかというと川崎競輪場あたりの競輪場
ではないです、
あたり違う、もうちょっと川崎区の方、ね、
大師寄り
か、はい、そこから岩さんのそこまで自転車で毎日通ってたって
伺いました。本当に
雨の日も3ヶ月
通ったね、本当に
すごい、
うん、同じ川崎区内なのに信じられないぐらい遠い
距離がありますよね。
そう
で、そこで学んでるうちに嫌だなとか思ったりしなかったんですか？
嫌だなはないですね。本当に自分のその殿町食堂をやりたいという目標ができたから本当に必死でした。そこにたどり着くまで、まだたどり着いてるとは思ってないですけども、やりたいという思い一心で頑張ったし、そこで私にいろいろ教えてくれた人たち、殿町じゃない、大川食堂の先輩方とか、もう本当に素敵な人たちで、たくさん与えていただいたんで、そんなに苦しいとは思わなかったかな、毎日新しいことを学んで、楽しみがどんどん増えるような、そんな日々でした。
今はその3ヶ月のね、修行と言って、ナオティが修行と言っている間の話をお伺いしましたが、
はい、
これ、11月の4日にグランドオープン、
はい、しました。
った、
はい、
今どうですか？
今毎日
働いてみて、実際に。
楽しいですね。本当に私が好きなことが、活かせるというか、なんでしょう、接客がまず好き、人と触れ合うことが好き、毎日たくさんお客さん来てくれるので、もう本当に行列ができるんですけども、行列を見るとテンションが上がるような、そんな感じでお店がスタートし、料理を提供して美味しかったよ、ごちそうさまって言って帰ってきてくれる人がいるし、毎日来てくれる人がいるし、本当に楽しいですね、
そこのビルの中の会社様がみんな来るっていうイメージ、はいはい、会社の食堂みたいなイメージ、
そうですね、ビルの会社の人たちももちろんですし、周辺の人も来てくださってますね、ランチタイムに 5,60 人ぐらい毎日来てくれます。
前はなんか子連れのママさんたちも来てくれたとか、
あ、そうですね、近所のママたちがちょっとグループで来てくれたりとか、飲食店があんまりないエリアなので、そうだからやっぱ新しくオープンするってなると話題にもな、していただいたと思いますし、で来てくれて赤ちゃん連れながらっていう景色が見れるとは思ってなかったんで、まさかそれはすごい嬉しかったですね。
ありがとうございます、はい、ちょっと話戻すんですけど、川崎区盛り上げ隊のね話に、
はい、
さっきは飲食店を川崎区盛り上げ隊の中で、そのコロナ禍があったし飲食店の方々に元気もらったからっていうお話されたんですけど、私のイメージは川崎区盛り上げ隊って、子育て中のママたちに何かこうイベントを仕掛けたりっていうイメージだったんですけど、ゆうゆうどうです？川崎区盛り上げ隊、
川崎区盛り上げ隊様と、幸い区盛り上げ隊さんもね、どっちも、そうですね、イメージはその、働くママたちがもっと子育てをしやすくなるようにとか、頑張ってるお母さんたちをこう皆さんの得意なことでこう地域を盛り上げようみたいな活動をしているイメージ、
実際は川崎区盛り上げたいってちょっとどんな活動されてたのか、もう一度教えていただけます？
はい、そのイメージ通りだと思うんですけれども、お母さんと子どもたちが中心になって、我々の団体はね、自分の好きなこととか得意なことを生かして街に出ていく、そのお母さんたちの好きなことをやっている、楽しいっていうパワーで街を盛り上げていこうっていう、コンセプトが一応ちゃんとありまして、
そうだったコンセプトが、ね、あるんですよ。
そうだ、
あ、ちょっと待って、ちゃんとそうですよね、
あったアーカイブを聞いてもらえ
る、はい、1回ちゃんと喋った時がありましたね。
させていただいた時あった
5つの盛り上げるについて、はいはいはい、うん、なんですけど好きを楽しむ笑顔とパワーで街を元気にっていう、うん、あのコンセプトとしてやってまして、うん、あの自分の好きなことをやってるってやっぱ生き生きするじゃないですか、うん、楽しい、
うん、
そういう楽しいのパワーを街に振りまくっていうことが、うん、私たちお母さんたちが中心になってやることって、うん、あの街の印象をすごく良くすることだと思うし、うん、次のどこかで見てる誰かの何かを始める一歩勇気になるっていうもう私は信じてて、うん、あのそのためにやってます、うん、で今はもうその姿を見てる子供たちも一緒になってお母さんと一緒に自分のね手芸とか、うん、ワークショップとか、うんうん、いろんな得意なことを自分のお店屋さんを出すっていう感覚でやってもらってて、うん、それはすごい私は街の景色が良くなることだなと思って、うん、あのそれが盛り上げるですね、うん、私たちの、うん、はい、
その食堂の店長さんになっちゃってね、
なっちゃって
っていう言い方しちゃうと時間がやっぱり束縛されちゃうじゃないですか。
そう、飲食店ってだってあれ営業時間もねあれだし、
そうなんです。
その分やっぱりその川崎区盛り上げ隊のメンバーさんがサポートに入ってるってことですかね。
そうですね、今本当に私が現場に盛り上げ隊の現場になかなか行けない状態なんです。土日が盛り上げ隊の活動の主なね、うん、イベントがあるんですけれども、うん、土日もちょっと食堂の方に仕込みに行ってくるねって言ってイベントに顔を出します、うん、朝行ってみんなにこう、こんな感じでよろしくねって言って、うん、自分は食堂に行って、うん、でまたみんなが終わる頃に現場に行って、うん、今日どうだったありがとうっていう感じで最近はやってるので、うん、あの現場に私がいると思って来てくださってる方には申し訳ないんですけども、うん、あの今は私不在でも川崎区盛り上げ隊のみんながちゃんと盛り上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。川崎区盛り上げ隊をサポートしてくれるお仲間がいて、
はい、
そしてこの店長に、なるきっかけのお仲間がいて、
はい、
ナオティは今後どうなっていくんですか。どこに進んでいくんですか。
なんかやりたいと思ったらやっちゃうから、うん、やりたいことってやりたくなくなることがあると思って基本的にやってないんですよ、うん、いつかやめるかもと思ってやってないので、うん、どんどん増えていく一方じゃないですか、うん、だから本当に体一つで、うん、でもチャレンジはしていきたいので元気であるうちに、うん、生きてるうちに、うん、どこまでチャレンジしていけるかの旅だと思って生きてるので、うん、やりたいことをこれからもやっていくと思います、うん、これが盛り上げるにつながるならっていうのが一番私の中で大事なことなので、うん、頑張って自分の時間費やしても盛り上がんないなって思ったら多分やんないから、うん、川崎を盛り上げることで自分、うん、自分にできることであれば、うん、チャレンジしていくと思います、うん、具体的にこれっていうのはまだないんですけども、うん、今ね2つの店長と隊長やってるじゃないですか、うん、あと何長やるのかなみたいな、うん、
あと何長やるでしょうね。
川崎区長って私も思いました、
ね、区長ですよね。そうすると次はね、ね、
じゃあ次は区長
この前に町長みたいな町内会長みたいなのを一回挟んでもらってゆくゆく区長として、
ね、区長としてもこのゲスト来ていただきたいですね。
そうですね、
ぜひね、
あれこれちょっとあるぞ未来がちょっとあるぞ、
いやーそっか。でだんだん時間なくなってきちゃったんですけれど、活動を通じて何伝えていきたいです。まあ、散々こうお話いただきましたが、
そうですね、さっきもちらっと言ったけど、うん、自分が別に全然特別な人間じゃないんで、普通の主婦で子供を一人育ててる川崎区に住んでる普通の主婦なんですけども、チャレンジしたいと思ったことで人の役に立つ、町と人の役に立つことをしていきたいっていう自分の思いがあるので、そのためにやっていることが次のどこかの誰かの何かを始める勇気になるっていうことを一番思ってやってます、うん、だから私だから良かったって思うのは、うん、私がなんかすごい人だったら人だからできるんだよって思っちゃうじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
でも今でも思ってますけどね。
いやそうじゃないんです、本当にただの普通のシェフなんですけども、うん、思いがあればやれる、夢を持てば目標を持てばそれは頑張っていけるっていうことを、うん、そういう人がどんどん、あちこちに生まれるような、うん、お手本って言ったらおこがましいんですけれども、あの人でもできるんだからやってみよう って思って始めたらいいじゃんって、うん、そういうふうに思ってます。
うん、ありがとうございます。はい、いやーちょっとうるうるしちゃうね。なおて前回もなんかすごいうるうるしたんだよな、私ゲストに来ていただいた時。
うるうるしてるな、
オケイさん。うるうるしてるな。ちょっとさ、はい、最後あの遠野町食堂の告知ねしてもらうんですけど、どんなメニューがあるよとかね、言ってもらうんですけど、ここでさやっぱり推し飯の話ちょっと出す。
あ、はい、
ねえねえ、推し飯、
私たちに、
川崎推し飯、はい、今あのちょうど投票中というのはね、はい、前回も前々回も皆さんにラジオでねお伝えしておりますが、実はこの遠野町食堂のなおてぃのところの、そう、あの定食も1個投票の一つなんですよ。なんていう定食ですか？
エントリーしてしまいました。
はい、エントリーはなんていう定食？
豚バラ軟骨煮込み定食の、はい、通常は、うん、小鉢が2つついた1000円のものがあるんですけども、はい、それにプラス小鉢がもう2つついた小さい4品付きの方、う
ん、はい、
はいはい、豚バラ軟骨煮込みの小さい4品付き、はい、1300円がエントリーしております。
はい、この間ね DJ 稽古行ってきたんですけども、まあボリューミーよ。
そうですね。豚軟骨煮込み、
いや、はい、それもそうなんだけど、小鉢が本当になんていうのかな、うん、体に良さげな、
う
ん、
だってそうですよね、そういうコンセプトだもの。
そう、うんうん、ですね、それがね本当にこれこんな料金でやっちゃっていいのっていう感じなんですけれど、
本当ですよね。
はい、ぜひね遠野町食堂に1票入れていただきたいんですけど、ゆうゆうは幸い区としてはどこのお店とかあるん、いっぱいなんか食べに行ったんでしょ。
幸い区はね、うん、あのね全区の中でも一番エントリー数が少ない、うん、6店舗なので、うん、あのもうすでに全部回って、うん、あの SNS で紹介させてもらってるんですけど、
はい
はい、1日じゃさすがに2日ぐらいあれば、うんうん、今日お昼はこれおやつにここを食べて夜はここみたいな感じでうまく回れるような感じのいけると思いますよ。メニュー的にはちょっとそのおやつっぽいメニューもあり、はい、しっかりこうランチ向きのメニューと、はい、夜ご飯向きのメニューとうまい感じに分かれてるので、はい、なんか2日3日あれば回れると。まだなので、11月26日ですね、水曜日が、はい、締め切り日なの で、はい、で まず一旦だから遠野町食堂に皆さんには行っていただいて、はい、
そうですね、
昼に行ってもらおうかな、で帰りに幸い区寄ってもらって夜ご飯食べてもらえたらいいかな。おやつにちょっとトーストとかもね、
そうですね、そうですね、
買ってもらいましょう。
予算切りましたので、
皆さん11月26日までが投票で、で最後ね、グランツリーの武蔵小杉で審査発表がありますよ。これね、市長が食べながらね、いろいろと審査員も来てねやるんですけれど、あれが何日だったっけ、12月の26日金曜日ですね、はい、グランツリーぜひ見に来ていただきたいと思います。さあナオティ、
はい、
告知お願いいたします。
はい、
あ、遠野町食堂のね、
あ、遠野町食堂今言ったなって思っちゃった。
うん、メニューとかね、
はい、
他にもメニューいっぱいあるよ。
はい、メニュー、メニューはね、週替わりでお肉とお魚の定食を毎週内容を変えて、うん、ご用意しているのと、はい、先ほどのおしめしにエントリーしている豚バラ軟骨煮込み、うん、あと、毎日ご用意しているのが薬膳カレーというカレー、はい、万歳定食という、小鉢のお品4品がメインになった定食、うん、はい、あと貝汁定食という、うん、アサリの味噌汁がメインになった定食など、うん、内容豊富に用意してますので、
はい、
毎日来ていただいても全部食べれますね。うん、1日
ポイントカードもあるよ。
あ、そうです、ポイントカード、これすごいんですよ、このポイントカード、うん、太っ腹だなって思うんですけど、ね、はい、5回来ていただくと、うん、ドリンクセットの、うん、定食にドリンクセットっていうのはプラス200円なんですけど、はい、そのセットドリンクが無料になります。うん、で10回来ていただくとなんと、定食が半額で食べれます。
え、
なんかもう毎日来てる人はじゃんじゃん半額ですよ。
そうですよ。
これはすごくないですか。
5回のところで1回スタンプカードはリセットになっちゃいますか。
リセットにならないです。
そのまま積み上げられる。
はい。
すごい。どんだけ太っ腹なんですか。
太っ腹で、はい、でもこれもちょっと太っ腹すぎるんでいつまでやるか。
早く行かないと。
そのうち内容か、うんうん、このカードも、はい、使い切ったら、
あ、そうか、
内容変えていくかもしれない。
なるほど。なおて時間は、営業時間を教えてください。
営業時間、はい、ランチタイムのみがやってて、うん、11時半から、うん、1時半までがランチタイム、うん、
はい、
でその後は、4時半までカフェタイムとしてドリンクや、うん、運が良ければスイーツもあります。
なるほど。ちょっと運が悪かったらないの。
そう、まだカフェがそんなに定着してなくて、
まあ今ね、定食の方がね、
そうなんで、
力入れたよね、
そのスイーツのね、はい、ご用意がね、
うん、
ちょっと いつでもというわけにはいかないんですけども。
大丈夫。
す
みません。あのランチの方に行くから2時間の間ね。
はい、そうです。ランチに来てほしい。ね、あの、はい、体にいいお食事で、いい、あの元気、皆さんの明日も頑張る元気を作っていきたいと思ってますので、はい、ランチを食べに来てください。豚バラ軟骨煮込みがおすすめです。あ、
お示しです。
はい、お示し1票入れていただきたいと思います。さあ、美味しいご飯と温かいおもてなしで川崎を盛り上げる殿町食堂を特集しまして、本日は米沢直さん、ナオティです。殿町食堂の店長であり川崎区盛り上げ隊の隊長のナオティにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
もう一曲ナオティ曲紹介をお願いします。
はい、ではゆずの栄光の架け橋です。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
午後2時から始まりました小杉スイッチオン。いよいよお便りをね、ご紹介お願いします。
はい、1分防災はじゃあなし。
あ、1分防災だ。
やりますか。1分防災やります。はい、ありがとうございます。はい、川崎市が発行している備える川崎マガジン、今日は2023年12月発行の第2号から、はい、コラムの中でですね、うん、備えない防災として紹介されています。冬で皆さんお鍋そろそろね、よく食べると思いますけれども、ご家庭によってはカセットコンロに、うん、ガスボンベを入れて、うん、やられてる方もいるでしょう。うんうん、このねカセットコンロも災害時にとっては、うん、備えとして優れものになりますので、うん、お持ちの方はぜひ備えのものとしてもガスボンベのね、あの、はい、減り具合とかチェックしてみてください。
はい、以上です。ありがとうございました。さあ、4時からじゃない、2時からじゃない、あってます。はい、お便りで、ね、行きましょう。はい、ちょっと省略しながら読ませていただきます。はい、ある佐藤さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ご縁楽市に顔出しました。予定があり、ガプのパフォーマンス見て帰ってしまいましたが、うん、少しは市民活動のブースもあることができました。いろんな活動に触れることができました。ガプのパフォーマンス良かったです。としちゃんも来てくれてありがとうございました。そしてもう一つ、ペコちゃんさん。
はい、
すっかり冬ですね。お知らせです。12月7日日曜日、川崎 FM の朗読セミナーの発表あります。時間作れたら聞いてください。はい、うん、それと朗読を楽しむ会のチラシができましたということでね、うん、はい、お送りくださいました。はい、今度は12月15日の月曜日に、うん、行われるそうですね。はい、ちょっと今日省略しちゃいましたけど、うん、また来週もよければ、お時間あれば詳しく説明紹介しますね。ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。あとね、玉地さんが社会復帰したよっていうね、お便りもいただきました。玉地さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、載せますのでね、ありがとうございました。うん、さあ、本日のゲストは米沢直さん、ナオティですが、ナオティ1個聞き忘れたんだ。
はい、
そのそうそうそう、殿町食堂と川崎区盛り上げたい、共通していると感じることはどんなこと？
はい、ですね、私、うん、チームを作るっていうことがすごい好きで、自分で得意だなと思ってるんですけども、川崎区盛り上げ隊も殿町食堂も適材適所で成り立ってる、すごいいいチームプレーができてるなと感じてて、はい、川崎区盛り上げ隊のコンセプトに得意を生かすっていうことがあるんですけども、これはチーム殿町にも成り立ってて、その辺が共通してるなって。私たちがだからその楽しいチームプレーで町に元気楽しいパワーを振りまくことで、町の人たちを元気にする、町を盛り上げるっていうことがやっていける、どちらもいい活動になると思ってます。
はい、ありがとうございます。ナオティ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ ケイコと
ガブのユーユーと、
はい、
あ、今日はフォトブレちゃんお休みでした。
そうじゃなかったね。はい、来週もお楽しみにしていてください。
はい、
この番組は子どもたちの未来がより良くなるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。それではさようなら言いますよ、せーの、
さようなら。